時刻は午後8時となりました。皆さんこんばんは、香川ひろきです。この番組はモテたい、恋人が欲しい、疲れたい、結婚したいなど人生を楽しく生きたい、そんな皆さんに人生を楽しく生きるための方法、同性にも異性にも、そして老若男女にも好かれるコツを熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語ったりする、ここだけでしか聞けない話が満載の番組です。モテなか人生楽しくないという婚活番組なんですが、お相手は関西で1000組以上のカップルを誕生させてきました、今期の結婚相談所 B の代表で、幸せな結婚するために大切なことの著者でもあります、婚活のカリスマ香川博樹がお届けします。最後までお聞き逃しのないようにしてください。この番組は本気の結婚相談所 B のの協力でお送りします。皆さんは尊敬する人っているでしょうか。よく尊敬する人はって聞かれたりすると思うんですけれども、実はですね、私は小学校の6年生の頃からですね、ずっと大好きで尊敬し続けてる人がいます。あるミュージシャンなんですけれども、学生の頃ですね、中学生高校生の頃は尊敬する人を書きなさいと言われた時に、先生からもっとまともな人を書かんかいと、例えば歴史に出てくる偉人とかそんな人を言うた方がいいよと、そんなようわからん人を書くもんじゃないよみたいなことを言われた記憶があるんですが、どれだけ世の中に、まあ、ある人がですね、どれだけ世の中に、どれだけ多くの人の心に影響を与えたか、それで男の大きさが決まるんだよと、こんなことを言われたことがありました。それ言われた時にピンときたんです。ああ、僕が尊敬する人ってそれを一番やってるなって、だからずっと彼尊敬してきてたんだなって、そんなことを感じて、それからは素直に、あ、この人一番尊敬してると言えるようにもなりました。そんな彼とのというか会ったことはないんですけれども、尊敬する彼にまつわるエピソードをですね、少しお話したいなと思います。もう今から25年ほど前の話、僕が19歳ぐらいの時の話なんですけれども、当時は大学生で、僕はナンパやコンパに明け暮れた日々も一段落した後でですね、その頃付き合っていた、同い年の彼女の誕生日祝いをするために大学の授業を終えてバイトも早退して、彼女との待ち合わせ場所に向かっていました。当時、僕はですね、地元の神戸を離れて広島にあるヤンキーとオタクしかいないようなですね、そんな、変わった大学、今思えば本当にすごい大学だったなと思うんですけれども、なんかこう竹槍マフラーでですね、車の竹槍マフラーで、通学をしている、そんな車で通学をしたりとか、10分に1回はですね、なんかこうリーゼントをこうパーッと整えるやつとかですね、なんかパンチパーマでサングラスで授業に出てるやつとかですね、アニメのプリントシャツですね、なんかこうキャラクターのプリントシャツを着てるやつとかですね、なんか紙袋にですね、フィギュアの人形をですね、フィギュアをいっぱい入れて、見せてくるやつとかですね、そんな一体いつの時代やねんと突っ込みたくなるような、多種多様なクラスメイトがいる、一風変わった大学に通っていたんですが、当時、私立大学、それも地方でですね、一人暮らしはお金がかかるので、僕は、新聞小学生という制度がありまして、それを利用して新聞配達の寮に住み込んで、朝刊を配って学校に行って帰ってきて、夕方から広島のそごうっていうデパートがあったんですが、そごうの上にある千飯店という中華料理屋さんでバイトをするという、そんな毎日を送っていました。そんなわけでですね、ほとんどテレビとかラジオとか、まあ、情報が入ってこない、見る暇がなくてですね、まあ、その日もですね、彼女の誕生日の日もテレビやニュースは見る暇がなくて、彼女と待ち合わせをしてですね、広島一番の繁華街、本通りっていうところがあるんですけれども、そこを通りながらですね、予約してる店まで、歩いてる途中、せっかくの誕生日なんですけれども、彼女がずっと暗いんですよね。で、僕はどないしてんと、誕生日やのになんで暗い顔しとんねんと、で言うても聞いても知らんぷりをするわけです。彼女は今日お前主役やろって、 もっと笑顔で笑いやって誕生日やんけみたいな話をしてもうつむいたままで突然ポツリって言ったんです。知らんって、知らんのって聞くんです。何を言うとんねん、わけわからんことと僕は言うわけです。で彼女は今日見てない、ニュース見てないの、誰にも聞いてないのって、そんなことを言うんです。僕は意味が分からずにちょっと怒りながら、お前意味わけわからんわと、何言うとんねんと、そんなこと言った時に彼女が突然パッと僕の方を見て、死んでんで、死んだのよ、今日の昼に死んだのよ、亡くなったのよ、誰がやねんって、ちょっと待って、誰のことを言ってんねんと。僕も死という言葉を聞いてですね、ちょっとこれはただならぬ様子だなということで、真剣に向き合って、ちょっと待てと、歩くのを止めてですね、誰のことを言ってるんだと、いやあなたが大好きな、あなたが最も尊敬する彼が今日亡くなったのよって、僕もいやいや何を冗談言っとんねんと、死ぬわけないやないかと、お前何考えとんねんみたいなことを言いました。そしたら彼女はですね、涙目で僕の方を見て、いやほんまに今日死んだんやと、嘘やと思うんやったら自分で確かめてみてって、もう半ば叫ぶような声で僕に言うわけですよ。その目を見て、これはほんまやなと、これは大変なことやと、ほんまに死んだんやと、そこで確信しました。その途端ですね、僕の頭の中が急に真っ白けになってですね、本通りの真ん中でですね、商店街の真ん中で立ち尽くしてしまってですね、動けなくなったと。そしたら彼女が大丈夫大丈夫って、その声もすごい遠くに聞こえるわけですよ。僕ははっと我に返って、大丈夫やと、心配せんでええと言うものの、ショックで声がほとんど出てない状態でした。でも精一杯の笑顔を振り絞ってですね、彼女にせっかくの誕生日やねんから明るくパッとお会いしようやと、行こうやと言ったものですね、言ったものの心の中はショックでむちゃくちゃで何も考えられないと。その後もうつむいて会話もないまま予約してる店へ一歩一歩進んでいくんですけれども、ふとですね横を見ると彼女がいないんですよ。あれと思って、で後ろを振り返るとはるか後ろにで立ち尽くしてるわけです彼女が。で僕は駆け寄って、どないしたんやと、何してんねんと言ったらですね、彼女が泣いてるわけですよ。やっぱりその時誰よりも近くにいて僕の話をずっと聞いていた彼女だからこそ、僕が彼の死で彼が亡くなったことによってどれだけショックを受けたんだかっていうのがですね分かったんだと思います。それまで心が傷つけられたりですね、生きてる意味さえ分からなくなるようなこともあったんですけれども、その度に彼の曲を聴いたり、その生き様を見てですね乗り越えて、彼の存在に本当に助け支えられてきた、それを彼女は知っていました。彼に憧れていた学生の頃なんかは彼の服装とかですね、髪型とか喋り方も全部真似するほど大好きで、彼をバカにするような人物がいたらですね、見ず知らずの人でも喧嘩を吹っかけるみたいな、そんな始末やったんですけれども、まあ、そんなことも全て彼女は知っていたので、僕のショックがですねすごい分かったんだなと思いました、感じました。で立ち尽くしている彼女の元まで行って、いざ声をかけようとした時に、もう帰るって、もう帰るって、もう泣きながら言うわけですよ。もう帰るって、いやなんでやねんと、お前の誕生日やねんからって、店も予約してるしそこでケーキも予約してんねんって言っても何も聞いてくれない。彼女は泣きながら、あなたが大好きな一番憧れてる尊敬してる人が死んだ、分かってるって。そんな彼の命日に、私の誕生日なんて心から祝える自信があるのって、そんなん無理でしょって、だから私もう帰るって言われたんです。僕は何も言えなくてですね、当時はその通りだと思って何も言えなくて、彼女はくるっと背を向けて本通りから広島の路面電車の駅へ向かってそそくさと歩いていくんですけど、僕はその背中を見るだけで追いかけることができなかった。その場から全然動けなかったんですね。彼女が消えていくまで、ああ行っちゃったっていう感じです。それから新聞配達の寮に帰って、僕は普段酒なんか全く飲まないんですけれども、 酒屋さんでジャック・ダニエルっていうお酒をですねボトルで買って、それをラッパ飲みです。もう一口で気分が悪くなってくる。それをどれだけ飲んだかわからないんですけど、半分ぐらい飲んだぐらいかな、意識がなくなって、そのまま、眠るように、酔っ払って眠るようになって、気がついた時にはドアをどんどんどんどん叩こうと、香川起きろ朝やぞって、まあ、当時新聞配達の寮にいたので、もうその時5時6時ぐらいになってたのかな、あの普段は4時5時に起きるんですけれども、新聞配達員さんがですね、もうお前何寝とんねんと、新聞配るの怒られるぞみたいな感じでですね起こしに来るわけです。僕は当時もう二日酔いなのか、まだ酔っ払ってるのかわからないような頭がガンガンした状態で、いつものようにまた新聞を配っていったんですけれども、当時の僕は本当にあかんたれでですね、彼女に連絡しにくくて、そうするともちろん彼女も連絡が一切来ない、当たり前ですけど、もうこっちからもですね、僕からも何を言っていいのかわからないというまま、自然消滅みたいな感じで彼女と別れてしまったんですけれども、今考えると若いなと思うんですけれども、やっぱり男っていうのはですね、一つのことにいっぱいいっぱいになりやすい性質なので、だからこそなんかこう仕事に就くんでも職人さんとかですね、一つの仕事に打ち込む人が多くて、女性は一度になんかこういろいろなことを考えやすいので、考えれるのでですね、看護師さんとか幼稚園の先生とか、多岐にわたる視野の広さが求められるような仕事が向いてると、言われてるんですが、まあそんな言い訳をしたものの、今思えば彼女に本当に申し訳ないことをしたなと反省しています。ちょうど四半世紀、25年の時を超えてですね、謝ろうと思います。当時の彼女恵子ちゃん、ごめんなさい。彼はですね、その時亡くなった彼は26歳の若さで亡くなってるんですけれども、今生きてれば今年で52歳の人です。なんかこういう話をするとですね、なんかこっぱずかしくて、少年の可愛らしい話で、当時は純情やったんやなと笑える話なんですけれども、その頃の人生を大きく変えた出来事でした。そんな彼とは尾崎豊さんなんですけれども、あれから20年以上経って、少しでも彼に近づけたのか、彼が人に与えた影響力、僕はそれほど与えてるのかと思うと、まだまだだなと思って、やっぱり彼の曲を聴くたびにですね、あの時のことを思うし、自分の影響力もっともっと上げなければ、そんな風に思います。人はですね、尊敬する人の話にまつわるエピソード、またなぜ好きなのか、そんな思いをですね相手に伝えることで、その人となりがですね、性格とかがとても伝わりやすくなると思います。自分の尊敬する家族でも友人でも歴史上の偉人でも著名人でも構わないと思います。なんで尊敬してるのか、どこを好きになったのかを伝えられるように、自分自身のですねルーツとか考え方を改めて見つめ直してみると、いいと思います。日々の些細なことをですね話すことも大切なんですけれども、自分の志や考えに影響を与えてくれる人と、どんなエピソード、どんなことがあったのか、それが分かれば、そんな話ができればですね、あなたがご縁を持ちたい、縁を持ちたい相手にも、あなたの素晴らしさ、あなたの考えが理解されやすくなると思います。でもまあこんな話をしてですね、今考えたらね、逆に同じ日やねんから運命的やなと、俺の尊敬する尾崎豊と明治とお前の誕生日が同じって運命的やなと、今は辛いけど覚えやすくて最高やと、そんな気の利いたことが言えればよかったんですけれども、若かったのもあるかもしれませんけれども、大好きな彼女の誕生日も言われなかった小さな男だなと、今はですね当時に彼女に悪いことを本当にしたなと、反省しています。皆さんの尊敬する人って誰でしょうか。それではですね、ここで尾崎豊さんの曲をご紹介したと思います。ほぼ全曲ですね、歌詞を見なくても歌えるほど好きなんで、何を書きようか本当に迷いました。でもですね、ちょうど1週間後バレンタインデーということで、ちょっとロマンチックな曲をお届けします。恋人同士が肩を寄せ合いながら仲睦まじい愛を育む、そんなバラードソングです。聴いてください。尾崎豊さんでオーマイリトルガール。 尾崎豊さんで青梅リトルガール聞いていただきました。先ほども話したんですけれども、来週末はバレンタインデーです。来週の土曜日はバレンタインデーです。実はですね、100人一首お正月にやった方もいるかもしれませんが、100人一首でですね一番多い歌は恋愛の歌、知ってましたか？実はですね、世の中に流れてるラブソング、実はこれが 80% 以上、世の中に流れてる曲の 80% 以上がラブソング。皆さん恋をしましょう。前回の放送で恋をするときには誰しも恋愛ホルモンが出るからこそ人を好きになりやすくなるっていうお話をしました。その恋愛ホルモン、フェニルエチルアミン、PEA フェニルエチルアミンという物質なんですけれども、それが含まれている食べ物の中にチョコレートが含まれています。ぴったりですね。バレンタインデーは日本では女性から男性へ告白する日とされています。このラジオを聞いてくださっている女性の皆さん、待ってるだけじゃダメです。待ってるだけじゃダメですよ。今はですね、女性からも積極的に行動する時代です。今ですね、結婚前のプロポーズ、実はですね女性からのプロポーズが 50% 以上あるんです。もちろん何かこう結婚につながるような呼び水的な、結婚してくださいとかいうストレートな表現じゃなくて、何かこうそろそろ結婚してもいいんじゃないのとか、私あなたと家庭築きたいわとか、いややっぱりもう家族持った方がいい時期じゃないかなとか、まあ、そういう呼び水的なきっかけ作り的なプロポーズも含めると女性が半分以上なんです。女性の皆さんは男性がですね指輪を持って片膝をついてくれて、パカッと開けてですね、パカッと開けて結婚してくださいと、こういうのを夢見ると思うんですけれども、実は半分以上は女性からきっかけなんですよ。これを聞いて女性の皆さん、肩の荷が下りた人いらっしゃいませんか？肉食系女子の皆さんはですね、いいの、私そんなん得意だよって、じゃあ今の彼に結婚したって言うわ言うわって、もう付き合ってんねんけどなんかなかなか結婚っていう言葉に匂わせへんねんなって、私の方が引っ張ってんねんけど絶対結婚しても香川天海し、彼は私を慕ってると思うねんって、頼ってると思うねんって、まあ、こういう方いらっしゃるかもしれません。肉食系女子の方にですね、ちょっとお伝えしたいことがあります。男性が結婚に求める大きな条件の中に安らぎを感じるってあります。安らぎ、肉食系女子の方はですね、男性以上に頼りがいがある方非常に多いと思います。肝玉母ちゃんみたいなですね、そこすごくいいと思うんですよ。ただし安らげる、男性が安らげるという部分を残しておいてください。いやもう引っ張った方がいいんでしょ、わかるんですけど、安らげがなかったら男の人はあなたのことをなかなか結婚したいと思わないです。好きとか嫌いじゃないですよ、結婚したい条件です。そして今結婚相談所で私はご縁を結んでいる仕事をしてるんですけれども、結婚相談所でもですね、お見合いの申し込みってするんです。パソコンとか携帯でですね、で男性から申し込むのがもちろん多いんですけれども、いざ蓋を開けるとですね、結婚した、まあ、成婚したカップルのですね半分ぐらいはですね女性の方からお見合い申し込みしてるんですよ。表面的には男性が確かたくさん申し込みしてるんですよ。でも結果は女性が申し込みした人が半分ということは、女性が積極的に行った方が結婚する率が高いんですよ。はい、バレンタインデー楽しみですね。女性の皆さんどんどん気合が入ってきたんじゃないでしょうか。ではですね、じゃあどうやったらですね男の人が女の人を好きになりやすい、まあ、逆でも一緒なんですけれども、ちょっとそんな人が好きになりやすくなるコツみたいなのをですね、自分に振り向いてくれる、自分のことを好きになってくれるコツみたいなのをちょっとお伝えしたいなと思います。一つはですね、接触回数、人は接触回数が多ければ多いほど好きになりやすいです。遠距離恋愛とかはこの前ね好きになりやすいっていう話をしたんですが、あれはもう付き合って好きになってる前提でです。今そんな好きじゃない人をどうやったら振り向かせれますか。まず一つは接触回数を増やすです。僕らの結婚相談所でも、付き合って本当に好きなんだったらまめに連絡取りなさいと。なんか重たいのはダメですよ。なんか長ったらしい LINE とかメールが毎日届いたら重たいだけなんで、まあ、ライトな分も含めてなぜ接触回数を増やしましょうと。毎日が厳しかったらデートの回数をまめにしましょうと。接触時間というよりも接触回数の方が、相手は好きになりやすい。まずこれ一つ覚えておいてください。 で、もう一つはですね、ミラーリングってあります。まあ、いろんな方法あるんですけれども、今度は会った時の方法ですね。ミラーリング、これはですね、仕事とかでよく使われます。で、日本語で言うと反響姿勢、鏡みたいな感じですね。どういうふうにするかというとですね、目の前に人がいた時に相手と同じ動きを左右非対称にするということですね。相手の人が右手を上げればあなたが左手を上げる。相手の人が右手で頭をかけばあなたは左手で頭をかく。目の前の人があたかも鏡に映ってる自分のように同じ動きを相手にバレないようにするということです。お前何俺の真似してんねんとバレてしまうとダメです。相手に気づかれないようにさりげなく相手と同じ動きをしていく。これを20分以上続けると相手は無意識にあなたのことを信用します。そして好感を抱くようになります。好感を抱きやすくなります。これをミラーリングと言います。で、僕たちはですね、この表面上のミラーリングとともにもう一つ大切なミラーリングと言います。心のミラーリング、中身のミラーリング。これ何かというと共通点を探すということです。共通点、何かというとですね、共通点、例えば、僕は神戸出身で日踊り台小学校に出て、中学校日踊り台中学校、高校はスランガ西高校、好きなカレー食べ物はカレーライス、好きなアーティスト尾崎だかと言った時に、あ、私もカレー好きなんですって言われた瞬間に、僕はその人のことを信用してちょっと好きになります。あ、同じものが好きなんやと。こういうように自分が好きなこととか自分の経歴ですね、同じ学校とか同じ地域とか同じ映画を見た、同じイベントに行った、相手と共通する何か、表面上で共通する何か、心の中とか体験とかそういったものがあればですね、人はすっごい親近感が湧くんです。おそらくこれを聞いている皆さんもそんな経験あると思うんです。それを探すというのが一つです。だからこそ自分が好きなことをもう一回ですね考えて、私何が好きなのかなって網をいっぱい張っておくんです。好きなものが少なくて、なんか人と共通点が少ない人ってこのミラーリングが取りにくいです。で、皆さん日々生活をしている中で、ご飯も食べるし、電車にもバスにも乗るし、コンビニにも乗るし、コンビニにも行くし、いろいろありますよね。例えばコンビニ行ったら、多いお茶よりも爽健美茶、いや逆に爽健美茶よりも多いお茶が好きだとか、いろいろあると思うんです。水でもなんかエビアンよりボルビックだとか、いやそれも6個の美味しい水だとか、いろいろあると思うんです。まあ、そういう部分で何らかの共通点があればですね、それだけで、大きくその人と仲良くなったりします。まあ、こんなですね、モテるテクニックとかはですね、実は明日のですね、2時から、弊社 B のですね大阪サロンになるんですけれども、2月5日の2時からですね、婚活女性限定のモテ講座みたいな、そんなのもやっています。女性がモテないのはおかしいと、女性が男にモテないのはおかしいぞみたいな、そんな掛け声からですね始まる、非常に、笑いと面白さあふれるセミナーなので、ワークがあってですね、気軽に参加できますので、2時間ぶっ通しで、やっています。そんなセミナー京都ではですね2月の26日、これも京都の四条烏丸の、ビーノのビルですね、弊社のビルでやってますので、もし興味がある女性の方、これは女性限定のセミナーです。ぜひ、来てみてください。今日はですね、モテるためのコツがありましたが、このラジオを聞いてくださっている一人一人が幸せな人生が歩めますように、そんな願いを込めてお話しさせていただきました。今日もですねお別れの時間となりました。今日はですね、小学校の時から大好きで尊敬している尾崎豊さんの曲をですね、自分がパーソナリティを務める番組で曲紹介をしたというのがですね、もうものすごくですね嬉しくてちょっと興奮状態なんですけれども、まあそんな中最後までお聞きくださってありがとうございます。この番組の感想とかですね、婚活の悩みなど香川博樹へのご質問があれば、公式ホームページ香川博樹 .com からお問い合わせください。次回の放送は2月18日土曜日8時だよ、全員集合ドリフの時間にお会いしましょう。それでは皆さん楽しい週末を。婚活応援番組モテなが人生楽しくない、お相手は加賀博樹でした。この番組は本気の結婚サンジョビーノの協力でお送りしました。